売り上げを上げることよりもコストを下げる、うん、オペレーションを下げたものを商品単価でお客様に還元していく、受注発注の部分だとか、うん、大部分は人間がやるっていう発想にはあんまない、イレギュラーを人間が処理する。
皆さんこんにちは、西村へようこそ。今回はですね、株式会社リターンズの代表取締役音哲平さんをお迎えいたしまして、業務改善ですねというテーマでお話をお伺いしていきます。音さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後藤さんとかいうのは
そうです
ね、ちょっとあの僕はやんやんで構わないので、
ありがとうございます。僕は
哲平君で渡していただきますが、っていうぐらいで、まあ、昔 T シャツドット ST ですよね。でもうバリバリ T シャツ売られてて、だけど今はそれも携わってないわけじゃないけども、リターンズっていう会社作って、まあ、いろいろやられてるということで、なんでそれをやったのかっていうのも僕もちょっと正直あんまり聞いたことがなくてですね、一つ特徴的なのは T シャツと ST さんっていうのは超型番の最たるもんですね、はい、あ、まあでもオリジナルもちょっとやってはいたんですけど、
もう今はでもほとんどないですね。
ということで言ったら T シャツといえばですよ、はい、誰でも仕入れがしやすいっていう、それも API で在庫が全部つながっててっていう、ちょっと裏側システムいじれたらある意味参入消費が非常に低い、
もう劣等者の極みです
そういう、
そうです
ね、いやでもそういう業種の中でずっとやられてきてるわけですよね、
う
ん、逆に言うとも
うそこで長いですね、20年以上
に でしょうね、はい、今でもなんかたまに T シャツで検索したらまだ未だに上の方にいるっていう、
そうですね、 SEO でもほぼ上位いただいております
っていう、ちょっとその型番中の型番、参入障壁のめちゃくちゃ低い型番中の超型番、それも1万あたりの単価が低いっていう中で、
はい、
まあ、ずっとやられてきてて、うん、今そのリターンズっていう、うん、まあ、後半でちょっと詳しくお話をしてるんですけど、
そう
ですね、まあ、そういうものをちょっと今提供されてるという中で、うん、まあ、今日業務改善っていうテーマでお話していただくわけですけど、生き残っていくにはどうしなきゃいけなかったのかという、はい、まあ、そういうところが入っていただくと多分一番話はしやすいのかなというふうに思うので、
う
ん、どういう考え方からリターンズの方に行くきっかけになったのかというところから、
は
い、
本当型番の極みでして、うんうんうん、参入障壁も低くっていうところで長らくやってきたので、うんうん、今思うとですね、誰よりも価格競争にさらされましたし、その中で生き抜く手段も模索はしてきたんですけども、うんうんうん、結局最後になんとかこう黒字化して行き着いた先っていうのは、うんうん、価格競争してイケイケどんどんで売っていくっていうことではなくて、
うんうんうんうん、
ものすごくシンプルなんですけど、売り上げを上げることよりもコストを下げる、僕らもその T シャツ屋の定義ももう最初は小売事業かなっていうところでスタートしてるんですけど、
うんうんうん、
今ではまあディストリビューター、問屋さんみたいなイメージなのかなと思ってます。
小売だけどイメージ的には問屋さん、
そうですね、まあ、実際売上の構成比も B2B と B2C がま
あ
半々ぐらい、
あ、そうなんです
か、物流をどれだけ安くやるかとか、うんうん、受注処理のオペレーションでお客様対応とかをもうどこまで低コストでやれるかっていうのが、まあ僕たちが生き残るもう術、それしかなかったという。
ユニフォームでプリント入れたりとかしてそれで納品するとかいうのが結構多いってことですよね。
おっしゃる通りですね。 B2B の中でもやっぱり加工をするとか、うんうんうん、なかなかモールさんとかでは売りにくい業態だとか、うんうんうん、そういったものに対してニーズがあるし、まあ、生き残っていく道を選ばれる方もいらっしゃいますし、うちなんかはそのとにかくまあ安く早くどういうふうに物流を届けるかだとか、オペレーションの自動化みたいなところはかなり特化してやってきたんじゃないかなと思ってますね。
今もやめちゃったけど卸売やってたからよく分かるんですけど、うん、まあ、確かに卸売で言ったらばお店の意向がやっぱり
もう
あるある
如実に出て
お店の意向があるから、
はい、
いくら高く売ろうと思ってもなかなかできないってなったら、
ね、
やっぱりコストを下げていくっていうのは
そうです、ね、
うん、やっぱりやらざるを得ないです、
ね、やらざるを得ないですね、うん、で僕らもやっぱその業務改善の中ですごく大事にしてきたのは、うん、僕らはフロントエンドとバックエンドみたいな形で、うん、まあ、表と裏とっていう形で分けてよく話をするんですけど、フロントエンドで売上を上げるツールだとか、うん、マーケティングツールだとか広告施策だとかっていうのはまあ世の中にありふれてまして、
うんうん、
で僕らもそれを駆使してるのは実際事実なんですけれども、うんうんうん、そうじゃなくてバックエンドの効率化って言うほどツールがなくてですね、業態だとか商材だとかいろんな諸事情があってってことはまあ致し方ないんですけど、結局内製自分たちでシステム構築したり工夫したりするしかない領域が非常に多くって、逆に言うとそこに活路を見出したというか、 T シャツを売ってるボリュームがありましたので、今でも年間30万件とか、枚数にすると160万枚ぐらいかなぐらいの流通をしてますので、
いや、いくら型番とはいえ単価低いものとはいえそれだけ枚数さばいてるのはすごいと思う。本当に
そうです。なので業務改善の中でもメディアさんの中にもたまにご興味いただくのは、うちはまあほとんどが無在庫っていう非常に特殊な物流なので、 OMS 宇宙システムをですね、あの自前で開発してるんですよ。結構大きいコストをかけてコストダウンできたのが一番そこが大きいかなと思ってるんですけど、物流に対する激インパクトが大きすぎるんですよね。
単価低いですからね。必ず EC だとピックして梱包して配送するっていう、必ずそのフローが絶対あって、そこにコストがかかりますもんね。
そうですね。我々はその型番で商品を展開してるとなると、自社で商品を作ってるわけではないので、じゃあお客様の付加価値は何かって言ったら、納期か運賃の安さか、やっぱり価格ってことになるんですけど、どうやって価格に転嫁するかってなると、オペレーション下げるんですよね。オペレーション下げたものを商品単価でお客様に還元していくっていう、この図式じゃないとできないですし、やっぱりそのフロントのマーケティングだとかプラットフォームも皆さんビジネスですので、やっぱりその事業者から手数料だとかロイヤリティだとか広告費をいただいていくっていうビジネスモデルであれば、そこに乗っかり続けるってことは難しいので、であればコストを下げて価格を下げるという、まあ、非常にシンプルな。
そこまでたどり着くのは相当大変だったと思います。
大変でしたね。本当長きにわたってもうレッドオーシャンの中で
モールで価格競争バチバチに
やってまいりますね。
もう時には A さんも敵に回すぐらいの。
そうですね、
はい、そんな時代も
ありました、ね、でもボリュームを取ってきて流通があるっていうところで、裏側の改善だとか自動化だとか、まあ、その社内文化的にもその僕らは自動化というよりもロボット化みたいなところ、販売に対してもロボット化ですし、受注に対してもロボット化するっていうところは結構大事にしてきてますね。
どっちかというとこの番組ってオリジナルやってる方とかが結構多いんですよ、
はいはい、
だから思いを語るっていう方が多いんですけど、でもやっぱりその型番って売り方ある程度決まっちゃうじゃないですか。
そうです、ね、
なんとなく、はい、で結局最終的にこの価格でとか上げたり下げたりっていうのを繰り返してなんとか生き延びていくしかないっていうのが、もしくは地方で洋服売ってて、まあそのエリアで結構目立ってるからオムニチャンネルじゃないけど、その周りの人に EC でも買ってもらうみたいなやり方っていうのはまああるんですけど、単価も低いし超型番だしっていう中で、そういうことやられてきて今ここにいるっていう感じですね。
おっしゃる通りですね。例えば今もう2024年問題、物流がどう考えても上がりますよねだとか、人件費高騰しますよねだとか、で各モールさんの値上げもありますよねっていうところで、コスト上がり続けるっていうところへのダメージが誰よりも私たちの方が早いんですよね。
ですよね、
はい、やっぱりその高い付加価値をいただけてない状態なので、そういうオペレーションだとか本質的なコスト、どうしてもかかってしまうコストが重たいんですけども、逆に言うとそこを下げるロジックとかノウハウっていうのはなかなか一長一短でできるものではないので、そこで競合の皆さんたちにも一つ抜けられるのであれば、これはなかなか真似ができないっていう、なんか EC って結局そういうこと、僕らは型番で物を売ってるわけなので、e コマースの付加価値ってやっぱり多様だと思うので、商品価値以外のところの価値でいうと、そういったところは僕らはきっと大きい存在なんだろうなと。じゃあそこを突き詰めるしかないよねと。
買いやすいし必要なものであるが、まあだからいわゆるコモディティですよね。
もう超コモディティです。
だけど、はい、それゆえにやっぱり送料は気になるんですよね、多分ね。
おっしゃる通りです、
はい。高かったらまあいいかって思うかもしれないことあるかもしれないけど、しょっちゅう頻度持って買うものだからこそっていうのはあるし、それが納期分かんないと困るよねっていうのも、いやすごくよく分かるんですよね。だからいや本当大変なとこで生きてるなっていう。でもさ、その中で生きてきたらこそ、ね、学園度の方に、はい、まあ、もちろんその自社物流っていうことで工夫されてる方は多分いらっしゃると思うんですけど、ソフト自社開発してグリグリやってるっていうのは、超大手だったら、まあ、当然やってるのかもしれないけど、いわゆるその中小規模レベルでそれやってるとこっていうのは、まあ、ソフト一から開発はあんまり聞いたことないですよね。
非常に大きいところだと自社開発しなきゃいけないし、リアルが存在したりだとか、基幹システムとかとドッキングしたりとかっていうところで、結局システム開発せざるを得ないっていう会社が多いんですけど、まあ、私たちみたいにその本当ベンチャーでみたいな旗揚げで EC100% でやってきた会社はそこまで到達しないというか、基本的にはその効率が良くなるツールをどれを選定して、どれをどういうふうに活用していくかっていう領域で基本的には収まるとは思うんですよね。
まあ今の日本の場合はそういう感じですよね。
そうですね、
だけどテックの場合はそれをさらに外してしまったと、は
い、で抜け始めてるっていうところもあるんですけど、まあ、その中でその社内で特にこの5年前ぐらいから業務改善のツールはまあたくさん作りまして、大きいものから小さいものまで、でいろいろ作っていくと、先ほどちょっとご紹介したその OMS、これも一番大きいもので、予算も大きいし効果ももちろん大きいんですけど、自社で作らざるを得ない割には汎用性がないんですよね。一社で作るしかない、
転嫁できない、
転嫁できないんです。
例えばこれを提供するとかパッケージで作って提供するっていうのはできないと、はい、
ないんです。 そうすると、まあ、例えば複数社で一緒に作ってコスト下げようとか、うんうん、昔はそういうこと動きもよくありましたし、まあ、大体あの受注ソフト OMS みたいなものはそういう発想から生まれたことが多いんですけど、そういうのにはまらない業態だと自社で作るしかなくって、うんうん、で自社で作ってもニーズがないので、うん、一緒に作ることもできなければ再販することもできない、うん、なんかここは本当にボトルネックだなと思ってて、結局でも EC ってやっぱり似たシステムだとか、うん、似たプラットフォームで皆さんご商売されてるわけなので、うん、その中でやっぱり事業者しかわからない自動化するツールっていうのは僕はまだまだたくさんあるんじゃないか、特にバックヤードの領域で、うんうんうんうん、というふうにまあ自負しておりまして、うんうんうん、いくつか作った自動化ツールの中で非常に汎用性が高いというか、うんうん、非常に地味なツールからスタートしてるんですけども、うん、いくつか使っていただけるものをまあ無料ツールからスタートして展開したいなというふうには、う
ん、なるほど、それがきっかけだったわけですね。
そうですね、もうそこは本当にきっかけです、
うん、受注管理というか、まあ、在庫管理含めてでしょうけど、はい、結局ね無在庫って言ったって発注はしないといけない、
おっしゃる通りです。
でそのあたりも多分当然入ったら勝手に発注できるようになってるわけだから、
そうですね、もうその裏側は本当に、まあ、詳細はあまり説明してもパッとは分からない、
それは分かんないと、
まあ、皆さんが手でやっていらっしゃる領域、うん、あの受注発注の部分だとか、うん、っていったところの大部分はうちでは自動化ができてますので、人間がやるっていう発想にはもうそもそもあんまないですよね。イレギュラーを人間が処理する基本的には、
だからそのイレギュラーを少なくしてイレギュラーが人間に対応できるように普通に流れるものはもう全部全自動化すると。
そうですね、でそうなってくるとこう非人間的な対応に向かっていくのかというと絶対イレギュラーはなくせなくって、
物販でコンビニでさえ、はい、まあ、最近はね、うん、あのセルフレジもあるけど、
そうですね、
あるけど、はいはい、まあ、でもあれがメインって言ったらまだそうでもないんで、
そうですね、
あの例えばほら、はい、公共料金の支払いはセルフレジはできないわけだし、はい、言ったらやっぱできない部分って絶対ありますもんね、うん、物販やってたら。
であとはその自動化が正しいことではなくて、うんうん、実はコストが下がることが正しいことなので、
業務会でしてコストが下がることがペペ君のところは大事だと。
大事ですね、うん、自分たちのためだけに作ると非常にコストが高いんです、
ねうん、高いけど稼働できたら使い勝手はめちゃくちゃいい、
ね、そうですね、
ちゃんと稼働できたらね、
はい、
そこまで行くのにお金もかかるしってことだけど、いやなかなかそこまでたどり着かないと思うんですよね。どちらかというと、はい、例えばどこどこのツール使って会社をこれに合わせていくとか、
うんうん、そうですね、うん、もうツールの仕様に自社の運用を合わせていく
とか多少カスタマイズ入れるぐらい、うん、まあ、それぐらいでじゃあなんとか対応しようってやって出るから逆にコストが下がらないと、うん、独創性がないですよね、やってることに対して、うん、まあ、結局はカスタマイズしてたとしても、うん、あるもののカスタマイズだからそれができるってことはもしかしたら他の人もできてるかもしれないので、
そうですね、うん、もしかするとそういう部分がこれからこう生まれていくはずの、うん、まあ、e コマースっていう業態の中では、うん、ツールを選定して自分たちの持ってる商材をお客様に提供するだけじゃなくって、うん、その商材提供以外の領域とか、うん、買い心地だとか、
うんうんうん
う
ん、
もう一回買いたいなとか、うんうん、気が利くなとか、うん、なんかそういったところをできるだけ人間の手を減らしながら実現していくっていうところがやっぱり非常にポイントになってくるかなと、う
ん、なるほどなるほど、イレギュラーの部分はあるからそこを何とかして全自動化するっていうことではなくて、
じゃないですね、
あの、はい、全自動化できるとか完全全自動化して、はい、イレギュラーで人がいるところは対応できるようにしようと。
そうですね、
ただまあ見るところは減るよねっていう考え方、はい、うん、結局やっぱり、ね、イレギュラーの部分ってのは人が対応しないといけなくなるから、
いけないですね。
でさらにちょっと商品知識が必要とかになるのであれば、うん、タイミーで誰々来てくださいっていうわけにいかない、うん、いかないわけなので、逆に言えばね、
面白いです。
って言ったらそこはやっぱりちゃんとかけるところはかけないといけないと、うん、でも人数最低限で済むよね。
そうですね、
そういうのがあっていろいろそっちの方面に結局行ったと。
そうですね、もちろん最初はその T シャツオート ST っていう私たちの事業ドメインの中での最適化だし、うん、最適化の判断で作ったものがほとんどなんですけど、うん、その中でいくつか汎用性、使い心地だとかシンプルにするってことをとても大事だと思ってまして、うん、工夫っていうものが好きで、だから全部自動でうまくいくよっていうのは大体うまくいかなくて、
全部自動でうまくいくよねっていうのはない、
なかなかないですよね。受注処理のオペレーションの中でも間に人間がちゃんと介在するゾーンを挟んで設計しておりまして、どこがロボット化の領域でどこが人間の領域かっていうのを明確に分けるってことの方が大事なことが大体多いですね、
うん、なるほどね、はい、なんか開発してやろうと思ったらやっぱり人がいらないですよとか全自動化ですよって言いたくなっちゃうところもあるんですけど、
そうですね、
だけどここは人やらないといけないけど これだけでいいんですよっていう言い方はなんかある意味信憑性高くていいかもね。
そうですね、それがまあもしかすると EC の事業者側でずっとやってきてるので、うん、SaaS のスタートアップで世の中に価値をというところからじゃないんですね、スタートが。自分たちのその泥臭い事業の中で作ったものをもう少しちょっと人に見てほしいというか、うんうん、使ってみ試してほしい、うんうん、もしかしたらこれ結構事業化将来になるかもねっていうようなトライをしてるっていうふうに感じてます、う
んうんうん、とりあえず T シャツ .st でコ ストを下げるためにどうやって自動化を増やしていくかってやっていった中で、これってお母さんでも使えそうだよねっていうものが出てきて、それをじゃあ汎用性も出せるためにどうしたらいいのかって考えていろいろやって、今は汎用性が多少あってお母さんでも使えるものができてきてると。
そうですね、
大前提が、うん、でも僕本当これはちょっと何回も言うんですけど、型番で、はい、レッドオーシャンで、はい、単価低いからこそコスト下げるっていう考え方が必要だったと、はい、
そうですね、
確かにそうなんだけど、言い切る人ってなかなか多分、
ね、高い志とかじゃないです。でも自分たちがこう生き抜くためにこの事業で始まってしまったから、そこで何とかするっていうところが僕ら の, その中間のフェーズだったん で,、うん、でやっとそこを抜けたというのが今だと思ってますね、うんうん、
でもそこにはね当然時間もコストも相当かかってきただろうし、
そうですね、
だその中でだから抜けて出せるものが出てきたと、うん、いや僕多分一般的に型番の方が比率的には多分高い気が、まあ、あんまり喋ってもないけど、ね、特に EC だったら型番っていうかいわゆる仕入れ商材やってる人の方が結構多いと思うんですよね、
結局シェアは大きいはずです、
ね、多分ね、はい、って言ったら開発するのはコストかかりましたもんね、
うん、開発するのはコストかかります、
研究開発はするけどランニングコストは下げると、は
い、もうまさにそんな感じです。とにかくランニングコストが下がったシステムであればかなり安く無料とかでも提供できるっていうことが実現でき始めたので、うんうん、それはもう昨今のテクノロジーのおかげが非常に大きいですけれど、
ね、うんうん、でもそこまで行くのには、まあ、受注管理とかその辺はもうめちゃくちゃお金多分、は
い、めちゃめちゃお金を使ってきましたね、
はい、でそういうことがあって、はい、いろいろやってきた中でそういう流れになって、
そうですね、
うん、だからお金使ってないわけじゃないですよね、
使ってないわけではないですね、うん、はい、もう屋台骨をやっぱ刷新するために、特に20年選手ぐらいになってくると多いと思うんですけども、うんうん、機関システムとかが老朽化してて、
はいはいはい、
誰それさんしかできないっていうブラックボックスだらけで、
オリジナルで作っちゃってるとね、
はい、いろいろ効率化はできてるんですけど、どういうふうに修復していいかわからないっていう機関システムとか、あの受注システムとか物流に陥ってらっしゃる事業者さん結構多いと思うんですね。で僕らも全くその状態 で,、うんうん、で5年前にやっぱりこれ今から10年絶対持たないなと思いまして、やっぱ10年ちゃんと生きていける使えるものを、まあ大きく投資して作る、ゼロから作るしかないよねっていう決断をしたことが、まあ大きくきっかけにはなってますね。
物販だからやっぱり物だよねとか、そうか価格だよねっていう、物悪ければ売れないから、まあ当然それはそれそうなんだけど、 T シャツ ST さんが使ってるものはいわゆる T シャツメーカーさんがバンバン宣伝してくれてるわけで、
おっしゃる通りです。
もう物の良さとかそんなことは逆に言う必要もないわけですね、逆に言えばブランドとして認知されてるわけだから。
そうですね、
それをどう提供しやすくしていくかとか、うん、そういうことに重きを置いたら日々のランニングコストを下げると、
はい、
だけど下げるための費用はバンバン突っ込んでありましたと、はい、でそういう流れからいろいろできてきてるねってことですね。
そうですね、う
ん、いやこれはだからちょっと一つその型番やってる人にも考え方ですね、うん、って言ってもなかなか簡単にはできないと思うけど、はい、過去に例がないので聞いたことないので、うん、だけどまあそういう考え方もあるよねというのは、これは皆さんもちょっと覚えていただいた方がいいかなと、うん、まあ、でもこれ別に型番に限らず、
そうですね、もちろん
誰でも当然ね、はい、コスト下がる方が誰しもがいいことなので、はい、うん、ただそこまで行くのにお金突っ込めるかとかそういうことが一つあるよねと、
そうです
ね、いう事例としてちょっと一つ皆さんに覚えておいていただきたかったなっていうのをちょっと掘り下げたわけですけど、ここはですねちょっとまあその中でまあさっき汎用性のあるものがいくつか出てきたと、はい、いうお話だったので、まあ、そのあたりからちょっといろいろと紐解いてまたお話を業務改善のですね、はい、話をお伺いしていきたいと思います。じゃあ前半これでちょっと一回聞かさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。